山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今回は山梨大学学生サポートセンターアクセシビリティコミュニケーション支援室特任助教の鈴木彩さんに詳しいお話を伺っていきます。鈴木さん、よろしくお願いします。
学生サポートセンターアクセシビリティコミュニケーション支援室の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。早速ですが、アクセシビリティコミュニケーション支援室、こちらはどんな場所なんですか？
アクセシビリティコミュニケーション支援室は、山梨大学学生サポートセンターにある2つの支援室のうちの1つです。4年前までは障害学生就学支援室と呼ばれていた支援室で、学校生活、特に授業の場面での困りごとを抱える主に障害を持つ学生の支援を行っています。例えば車椅子を使って移動する学生が次の教室に移動するのに時間がかかり、授業の開始に間に合わないといった困りごとがある場合に、学生サポーターを派遣して移動を支援します。また視覚障害を持つ学生が黒板の文字を書き写せないという困りごとに対して、代わりにノートを取る学生を派遣します。はい、授業を行う先生に学生の状況を伝えて、席を前の方に配置してもらうといったお願いをすることもあります。困っている学生と先生、困っている学生と支えようとする学生をつなぐ役割を担っています。学生サポートセンターにはもう一つ、カウンセリングサポート室という支援室がありまして、主にカウンセリングを行い、学生や教職員、またその家族を支援していますが、山梨大学ではこの2つの支援室が連携して学生の支援を行っています。
はい、様々な立場の学生さんが安心して大学生活を送れるようにしてらっしゃるんですね。
はい。
さあ、山梨大学ではこうした支援ですけれども、いつ頃からしてらっしゃるんでしょうか？
はい、学生サポートセンターとしてカウンセリングサポート室とアクセシビリティコミュニケーション支援室の2つの支援室が併設されたのは2018年、4年前からです。まあ、ですがその前からそれぞれで支援を行ってきました。当時カウンセリングサポート室は学生メンタルサポート室、アクセシビリティコミュニケーション支援室は障害学生就学支援室と呼ばれていました。
そしてこの支援室を利用できるのは障害を持つ学生さんだけではないんですよね。
そうなんです。基本は障害を持つ学生を対象としていますが、授業を受講する上で困りごとを抱えていたり、うまくいかないことがある学生は誰でも利用できます。例えばいくつも授業を受講している中で、それぞれにレポート課題が出たりすると、どの授業でどんなレポートをいつまでに出すかということがごちゃごちゃになりやすい学生もいます。そういったことで困っている場合に、私たちカウンセラーが一緒にレポート課題をすべてピックアップして優先順位をつけるというような支援も行っています。先ほどのつなぐ役割のほかに、本人ができる工夫やうまくいくためのちょっとしたコツを一緒に見つけて、いずれは自分一人で問題解決ができる力をつけるスキルを提案する役割も担っています。
おっしゃった通り、こうちょっとしたコツを知ることによって自分で劇的にできるようになるってこともあるでしょうからね。
そうですね、その通りです。
はい、一人一人の学ぶ上での困りごとに合わせてサポートをしてらっしゃるというのが分かりましたが、鈴木さんご自身は2020年から山梨大学でお仕事をされているということで、現在のお仕事に至るまでの経緯も教えていただけますか？
はい、私は支援学校の教員として障害を持つ子どもたちの教育に14年ほど携わってきました。その後心理的アプローチを学んで公認心理師となり、2017年からスクールカウンセラーとして小中学校で困っている子どもたちの支援を行いました。その際、支援が必要な子どもたちがどのような成長を遂げ、将来どのような支援が必要となるのかを知る必要があると考えました。これを学ぶ目的と、 これまでの経験を生かして困りごとを抱える大学生を支援するために現在の山梨大学での職に就きました。
そうなんですね。現在鈴木さんが研究を行っているテーマについても教えていただけますか。
はい、支援に生かすためにはどのようなコミュニケーションが行われることが効果的なのかといったことを研究しています。人間にとって誰かに分かってもらいたいという欲求、誰かと分かり合いたいという欲求を満たすことは食事や睡眠と同じくらい生きるために大切なものであることがこれまでの研究から分かっています。どんなに障害が重く言葉をコミュニケーションに使うことが難しい方もそれは同じです。私はコミュニケーションの中で相手と分かり合えたと感じる体験を相互に持つための方法やその効果について研究をしています。
確かにね、誰かにこう分かってほしいっていう気持ちっていうのはどんな方にでもどこかしらにある気持ちなんじゃないかなとも思いますし、コミュニケーションの取り方次第で、
はい、
こういろんな、ね、立場の方と分かり合っていける、寄り添えるっていうこともあるんじゃないかなと思いました。
はい、そうですね。
はい、研究や学生への支援を続けてらっしゃる中で鈴木さんが大切にしていること、そして心がけていることはありますか。
はい、助けてと誰かに伝えることはなかなか勇気がいるということをいつも忘れないようにしたいと思っています。困っている学生自身が自分にできないことや苦手なことがあることを認めて誰かに助けてもらおうと思うことは複雑な気持ちになることもあるし難しいこともあるかもしれないと考えています。
はい、
そのためにまずは周囲で見守っている人と一緒にどうしたらその学生を支えられるかを考えることも大事な支援だと考えています。できないことがあるときに自分の弱さを認めることは簡単ではないけれど、もしかしたら卒業して仕事をするとなったときにそのうまくできない部分がもっと本人を苦しめてしまうことがあるかもしれません。その時に困り果ててしまうということができるだけないように、まずはそれぞれのペースでゆっくりと自分のできることとできないことが整理できるように支援をしています。
はい、SOS を出すってやっぱり勇気がいることなんですよね。
そうですね、
そういった中で相手の気持ちを非常に大切にされて支援、はい、サポートをされているんだなというのが伝わってきました。
ありがとうございます。
では最後になりますが、番組をお聞きの方、高校生や親御さんにメッセージをお願いできますか。
はい、オープンキャンパスでは障害を持つ方が山梨大学でどのようにキャンパスライフを送れるかという相談に応じています。また随時個別の相談も受け、校内の見学等も行っています。入学が決まった際には障害による機能的な不利をどのように補えば他の学生と同じスタートラインに立って学べるかという視点から当事者や保護者と細かな検討や準備を行っています。もし障害があることで学ぶことを迷ったり諦めようとしている方がいたら、まずは相談していただきたいと思います。アクセシビリティコミュニケーションに支援室について詳しくお知りに なりたい方は山梨大学学生サポートセンターのホームページをご覧ください。
はい、鈴木さん、今日はご紹介ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード。来週もどうぞお楽しみに。